皆様お疲れ様です。自由民主党自民クラブの中村雅史です。陸奥市議会第260回定例会にあたり一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、明快かつ具体的で前向きなご答弁をお願いいたします。一般質問は私で最後でありますので、もう少しだけお付き合いをお願いしたいと思います。あらかじめ議会の延長は必要ありませんので、ご心配ないようにしていただきたいと思います。人口減少対策や地域活性化など地方創生に向けた町人仕事創生法が施行されてから今年で節目の10年を迎えました。この間、国は目標達成に向けて各自治体に戦略策定を求め、それらの事業に多額の交付金を配ってきました。また、地方に拠点を移す企業の税制優遇や移住者への支援金創設、東京23区内の大学定員規制にも踏み込みました。しかしながら、東京一極集中の是正は進まず、少子化は止まらず、人口減少が加速しています。政府は先日、地方創生10年の取り組みと今後の推進方向を公表して、これまでの地方創生の取り組みによる成果とともに、残された課題と新たな課題及びこれらを踏まえて、今後求められる取り組みの方向を示しました。この中において、一部にはうまくいっている事例はあるものの、依然として地方が厳しい状況にあることを重く受け止める必要があるとしています。ロシアの文豪トルストイの作品、アンナ・カレーニナの冒頭にこんな一節があります。幸せな家族はどれも皆同じように見えるが、不幸な家族にはそれぞれの不幸の形がある。地方創生ではこれと真逆のことが言えます。不幸な自治体はどれも皆同じように見えるが、幸せな自治体にはそれぞれの幸せの形があるのです。不幸な自治体に共通しているのは、若者が都会に流出して、高齢化が進み、人口が減少してしまった。そのために、商店街が寂れてしまったというものです。逆に、うまくいっている自治体は、各地ごとにその特徴が違っています。地方の若者や若い女性たちは東京を目指し、その東京では合計特殊出生率が 0.99 で1を下回っています。これでは少子化、人口減少が止まるはずがありません。様々なデータが示す通り、少子化の要因は晩婚化、非婚化であり、結婚できていないのは中間所得層以下の若者たちです。子育て世帯と同様に若者の生活保障を強化していく必要があると思います。それでは質問に入ります。質問の第一は行動経済学と行政の効率化についてであります。行動経済学とは、心理学者のダニエル・カーネマン氏とエイモス・トベルスキー氏、経済学者のリチャード・セイラー氏らによって提唱された新しい経済学です。経済行動学では、認知心理学、社会心理学といった心理学に加え、社会学、人類学、脳科学などの知見に基づき、 人々の不合理な行動が経済にどのような影響を与えるかを研究対象としています。そんな経済行動学の理論の一つに、ナッジ理論があります。このナッジのもともとの意味は、肘で軽くつくという意味で、ちょっとしたきっかけで相手により良い選択を促すための理論です。マーケティングや資料作成、部下の指導などいろいろな分野で強い効力を発揮し、いくつもの成功事例が報告されています。2017年にリチャード・セイラー氏がナッジ理論を提唱し、ノーベル経済学賞を受賞しました。これがきっかけとなり、現在、ビジネスに役立てたい企業はもちろん、国や自治体の政策にも応用され始めており、大きな注目を集めております。このナッジ理論ですが、EAST、EAST と呼ばれるフレームワークによって構成されています。Easy、簡単、アトラクティブ、魅力的、ソーシャル、社会的、タイムリー、適時の頭文字を取って EAST となっており、これら4つの観点から相手の行動を促すための工夫を考えます。Easy、簡単。人は簡単で楽な行動を選びやすい。一目でわかるような資料を作成したり、選択肢を絞ることで行動へのハードルを下げます。アトラクティブ、魅力的。人は自分にとって魅力的なものを選択する。相手の注意を引きつけるような仕掛けをして訴求力を高めます。ソーシャル、社会的。人は社会規範に影響を受ける他の人がどのような行動をとっているかを伝えることで人を動かすことができます。タイムリー、適時。人はタイムリーなアプローチに反応しやすい。適切なタイミング、相手がその情報、サービスを欲しがっているときに提供をします。このようにナッジを使うことで相手を強制することなく、望ましい行動を取らせることができるということであります。人の心理に働きかけるナッジは、法令等の規制や補助金等のインセンティブによる誘導施策と補完し合って、各施策を効果的に実行させることにより、行政の効率化の手法として有効とされています。以上より、ムツ氏としてナッジ理論をどのように捉えているのか、また政策手法としての有効性をどう認識しているのかお尋ねをします。加えて、ナッジ理論の導入について調査、研究を進めているのか、または導入している事業はあるのかお尋ねをします。質問の第2は、使用済み核燃料中間貯蔵施設、リサイクル燃料備蓄センターについてであります。これまでの特別委員会での議論や、県議会での議論を踏まえて、すでに確認できている点や、重複している事項もありますが、質問をさせていただきます。1点目は、安全協定についてであります。今現在、我々に指名されている協定書案は叩き台という認識でよいのか、だとすれば、ムツ氏としての評価、感想、もう少し冷たい点はあるか、お尋ねをします。また、県民、市民説明会を経て、いつ頃までに協定書を締結するのか、お尋ねをします。2点目は、オフサイトセンターについてであります。候補地については、むつ市役所を向かい、むつ警察署の認知と公表されましたが、現在、この決定までの議論はどうなっていたのか、また、キャスク搬入後のオフサイトセンターの体制、管理運営はどうなるのか、お尋ねをします。3点目は、地 地域振興についてであります。誘致を決めた理由は新たな財源を確保し地域振興を進めることにあります。中間貯蔵施設の操業開始を目前に控えて改めて陸奥市として地域振興をどのように行っていくのか、また国や事業者に望むこと、期待することは何かお尋ねをします。質問の第3は教育行政についてであります。その1点目は中学校の定期テストについてです。今年度当初4月にある中学校の年間行事予定表を見ていたところ、毎年あるはずのものが記載されていませんでした。2学期の中間テストがなくなっている。私はミスプリントではないかと思い学校に確認したところ、今年度から2学期の中間テストをなくすことにしたと回答を受けました。これに対し受け止め方も様々で、テストの回数が減ってラッキーと喜ぶ子どもや、勉強の理解度や習熟度を確認する機会が減って不安だという子どもなど、中学生の間では両極に分かれているようであります。一方、保護者の反応は大丈夫かなという不安の方が多いように感じています。そこで、中学校の定期テストの回数について、現況はどうなっているのか、他にも回数を減らしている学校はあるか、回数を減らした理由は何か、回数を減らすことは教育委員会の方針なのか、定期テストの回数は各学校に任せているのか、教育委員会としての見解をお尋ねします。教育行政の2点目は県立高校入試についてであります。高校入試は必ずしも中学生全員が経験するものではありませんが、大多数の中学生は来たる受験当日に備えて日々勉学に励んでおります。まさに義務教育の集大成的意味合いを持つ試験であります。これまでも県立高校入試については何度か議場で議論をさせていただいておりますが、それらを踏まえて質問をさせていただきます。先日、青森県教育委員会は今年3月に実施した県立高校入試について、5教科の総点の平均が289.6 点であったと発表しました。これを聞いたとき、私は意外と高いなと感じました。肌感覚ではもう少し低いと思っていたからです。では、陸奥市の受験生たちの結果はどうだったのか。知りたいと思っても現在その術がありません。以前、各学校で子どもたちが開示請求をした得点の蓄積があるとお話をされていましたが、教育委員会として陸奥市の平均点は把握しておりますでしょうか。お尋ねをいたします。次に、陸奥下北と青森八戸弘前地区との出願状況、倍率の差についてです。今年の高校入試の出願倍率を見たとき、青森八戸弘前地区の主要な高校の倍率はすべて1を超えて 1.2 倍に迫る倍率となっていました。それと比較して陸奥下北地区は各校とも1倍を切る倍率となっています。この状況はここ数年継続しています。これは生徒の数や私立高校の関係でどうしようもないことなのかもしれませんが、高校入試に向けてぐっと学力を上げていくのにマイナスの要因の一つになっているのではないかと感じています。この出願状況の差について教育委員会としてどのように感じているかお尋ねをします。次に、志望校決定についてどのような指導を行っているのかお聞きしたいと思います。現在各中学校では学校独自での定期テストと 高校入試に近い形で行ういわゆる実力テストと呼ばれる外部のテストが行われています。この場合、生徒たちが分かるのは自身の点数と校内順位、校内偏差値だけで、他の学校との比較はできません。学校内の成績はあくまで学校内だけのものですから、市内全体や県内全体の中での自分の状況を知ることはできません。受験の視点から考えると、情報量の制限というのは生徒たちの受験に対するイメージ力の低下と、それに伴う学習意欲の低下につながってしまう危険性があると思います。このような状況での進路指導には大変難しい面があると感じていますが、現在出願先志望校決定について何をもとにどのような指導を行っているのかお尋ねをします。以上、壇上からの質問といたします。
市長、
中村議員のご質問にお答えいたします。まず、行動経済学と行政の効率化についてもついてのご質問につきましては、副市長からの答弁とさせていただきます。次に、使用済み核燃料中間貯蔵施設についてのご質問の1点目、安全協定についてお答えいたします。先日、市議会使用済み燃料中間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会においてお示しした安全協定書案につきましては、これまで市、県およびリサイクル燃料貯蔵株式会社の3社で協議し立案した現時点の案となります。市といたしましては、3社による協議において市が提案した内容をもとに、協定書案の中で立ち会い人の設定や最新知見の反映、貯蔵期間に関する記載が盛り込まれたことから、市としての意向が適切に反映されたものと受け止めております。今後は、先日の特別委員会で委員の皆様からいただいたご意見ご質問を精査するとともに、今後開催する住民説明会における市民の皆様からのご意見をしっかりと受け止め、必要に応じて安全協定締結に向けた議論に反映させてまいりたいと考えております。なお、その際は事業開始のスケジュールありきではなく、市民の皆様の事業に対する理解情勢と不安の払拭に取り組んだ上で、その先に安全協定締結があるという認識で臨んでまいりたいと考えております。次に、ご質問の2点目につきましては、副市長からの答弁とさせていただきます。次に、ご質問の3点目、地域振興についてお答えいたします。はじめに、むつ市として地域振興をどのように行うのかについてでありますが、使用済み燃料中間貯蔵施設につきましては、今月4日に開催した使用済み燃料中間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会におきましてもご説明させていただきましたが、エネルギー資源の乏しい我が国において自律的かつ安定的に電力エネルギーを確保するための政策として、核燃料サイクルの推進が基本方針とされている中で、使用済み燃料を再処理するまでの間の時間的な柔軟性を持たせるための重要な施設であります。当市におきましては、この中間貯蔵施設の立地受け入れという形で国策へ協力することを通じ、電源立地地域対策交付金をはじめとする安定財源の獲得により、より一層の地域振興の推進を図ることが有事の目的であったと理解しております。当市に対しましては、平成13年度から200億円以上の電源立地地域対策交付金が交付され、これまで教育施設、スポーツ施設、道路、河川、排水路の整備や消防署職員、むつ総合病院、看護師等人件費のほか、小中学校の維持運営費等、すでにさまざまな市の施策に活用されており、今後も同交付金を継続して最大限有効活用してまいりたいと考えております。また、これらに加え、昨年11月に 国主導で発足した原子力施設と立地地域の共生に取り組む青森県共創会議を通じて、今後地域振興への取り組みを検討していくこととしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。また地域振興における国や事業者の地域振興への取り組みについて、むつ氏として望むことや期待することは何かについてでありますが、使用済み燃料中間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会において、参考人として出席しておりました各事業者からご発言がありましたとおり、むつ下北地域の地元企業として、工事や委託等の地元発注、物品、資材等の地元調達、地元からの雇用、地域行事への参加について、今後も継続し、今まで以上に地域に貢献していくよう取り組んでいただきたいと考えております。また、国におかれましては、青森県共創会議を通じて、今後、事業者と一体となって、地域の課題解決や地域貢献への取り組みを検討していくこととしていることから、大いに期待するとともに、地元の要望をしっかりと受け止め、地域振興への取り組みを関係省庁と連携し、スピード感を持って確実に取り組んでいただきたいと考えております。
教育長。
中村議員の教育行政についてのご質問の1点目、中学校の定期テストについてお答えいたします。現在市内中学校の定期テストにつきましては、9校中7校が年4回、2校が2学期中間テストを廃止した年3回で実施されております。定期テストは学習内容の定着を図る教育活動の一環であり、そのあり方は各校が主体的に定めることとされております。回数につきましても、教育委員会が方針を示すことはなく、各学校が編成した教育課程に基づき、創意工夫のもと実施されております。テストの回数を減らした学校においては、テストに使用していた時間を授業とすることで、授業時間を確保し、生徒個別の課題に応じた補充をする。また、キャリア教育等の時間に充てて、職場体験学習に向けた学習をする等、教育活動のより一層の充実に努めております。また、授業内での小テストや発表活動を工夫することで、評価も適切に実施されております。次に、ご質問の2点目、県立高校入試についてお答えいたします。まず、県立高校の入試の結果につきましては、県教育委員会からは、県全体の平均点のみが公表されております。市町村ごとの平均点は公表されておりませんが、市内の平均点につきましては、その概要を把握いたしております。高校入試の出願状況につきましては、私立高校の有無、生徒数と高校の定員等の状況により、地区ごとに差が生じており、ここ数年、下北地区の県立高校の入試倍率は 0.8 から 0.9 倍で推移いたしております。この状況が、入試に向けた生徒の学習意欲の低下につながることを懸念する声を耳にすることもあります。しかし、重要なのは入学後3年間、自らの未来のために学び続ける意欲と、その意欲を形にする学力であると考えております。現在も各校において、生徒が自らの将来を真剣に考え、前向きに進路を選択し、中学校卒業後もしっかりと学び続ける力を身につけることができるように努めております。進路指導につきましては、各中学校とも高校への体験入学の参加、保護者との三者面談や職場体験学習の実施、また小学校1年生からの学びと活動の様子を蓄積するキャリアパスポートの活用と、さまざまなキャリア教育を通して一人一人が自分に適した進路選択ができるよう支援しております。選択の主体は生徒です。進学希望の生徒に対しても、学力をもとに教員が志望校を指導するのではなく、生徒が望む進路を実現できるよう、その意思を尊重し、 ガイダンスに基づいた指導を行っているところであります。今後も生徒一人一人が将来について前向きに進路選択ができるよう、各中学校の取り組みを支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
斉藤副市長。
中村議員のご質問にお答えいたします。まず行動経済学と行政の効率化についてのご質問の1点目、ナッジ理論をどのように捉えているかについてお答えいたします。ナッジ理論は経済的に大きなインセンティブを与えたり、罰則やルールで行動を強制したりすることなく、行動科学に基づいた小さなきっかけにより人々の意思決定に影響を与え、行動の変化を促す手法であると認識しております。投資におけるすべての施策に活用できるものではございませんが、大きな費用を必要とせず、また市民の皆様に負担をかけることなく施策を実施できますことから、行政の効率化に有効な理論であると認識しております。次にご質問の2点目、ナッジ理論の導入についてお答えいたします。投資でのナッジ理論の導入事例を申し上げますと、特定健診のご案内において無料であることを強調することにより負担なく自身の健康を知ることができる機会である旨お知らせし、受診を促しております。また定例記者会見で表示する資料について、文字を可能な限り少なくし、写真を活用することで視覚的に市民の皆様へ情報をお伝えし、市民の皆様が自発的により良い選択ができるよう心がけております。今後につきましては、行政効率化の観点から投資の事業への活用について他市の事例を参考に研究してまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。
吉田副市長。
中村議員のご質問にお答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設についてのご質問の2点目、オフサイトセンターについてお答えいたします。使用済み燃料中間貯蔵施設のオフサイトセンターにつきましては、原子力災害対策特別措置法の規定により、事業を開始前に指定されることとなっており、現時点では既存のオフサイトセンターであります、東通村防災センターが指定されております。一方で、オフサイトセンターの指定の権限を有する内閣府に対しましては、むつ市として、市内へのオフサイトセンターの新規整備について、青森県とともに早期整備に向けた取り組みを進めていること、加えて速やかな整備への支援、および整備後の指定の変更を求める旨の意見を伝えてございます。また、市内へのオフサイトセンター整備にあたりましては、早期に整備され、その機能を発揮できる建設地について、青森県と協議を進めた結果、陸奥警察署隣接地が適地であるとの結論に達し、その方向で青森県において調整を進めているところでございます。なお、使用済み燃料中間貯蔵施設へ使用済み燃料が搬入された後におきましても、当面は東通村防災センターにて、オフサイトセンターとしての対応がなされることとなり、青森県におきまして適切に管理運営されていくものと認識をしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
中村雅史議員。
はい、それでは、答弁の方をお聞きした上で、再質問の方させていただきたいと思います。まず中間貯蔵施設の方からお聞きしたいと思いますが、この中間貯蔵施設、安全協定についてでありますけれども、これに関しまして、昨日県内の首長から意見を聞く市町村長会議が開催されて、市長も出席していたと思いますが、その場での他の首長さん方の反応というのはどういうものだったんでしょうか。
市長。
はい、昨日の県内の市町村長会議の中では、前市長、市町村長、主な意見を申し上げさせていただきますと、やはり青森県内では原子力関連施設が多数ありますので、県民の理解は進んでいるものの、全国、いわゆる特にということで言えば、首都圏をはじめとする皆様に、原子力の必要性が伝わっていないのではないか、青森県だけが負担しているのではないか、そういった声が青森県内でも聞かれていると、そういったことに対しまして、国、事業者への広報の必要性をしっかりと認識した上で、ストレートに申し上げますと、もっとやってほしいというような声がございました。また中間貯蔵施設につきましては、皆さんご理解をいただいているふうに感じておりますし、特にですね、中間貯蔵というよりは、原子力全体に対する、国民への理解促進をしっかりとしてほしいというのが意見の大半であったと理解してございます。
中村雅史議員。
はい、そうしますと、県内の首長さん方におかれましては、ほぼこの事業を進めることにはそんな反対はなくて、この安全協定書についてもおおむね理解をしていただいているということなのだろうなというふうに今お話を聞いてそう思いました。そのほかにも昨日は、隣接する5町村が、安全協定締結を正式に申し入れをしまして、RF 社が承諾したとの報道もございました。これはあくまでもむつ市の安全協定の方が主で、5町村の安全協定は、どうなんでしょう、中間貯蔵施設の使用開始に支障ないとの受け止め方でよろしいんでしょうか。
危機管理官。
お答えいたします。他の自治体の判断によるものでありますことから、むつ市といたしましては、そちらに関しては答える立場にないということをご理解いただきたいと存じます。
中村雅史議員。
はい、それでは、安全協定の本当の中身の方なんですけれども、これまでの会議等でいうと、一番の懸念は、搬出先がはっきりしない、本当に出ていくのかどうかということだと思うんですが、それに対して国とか業者の方々は、再三その搬出先は稼働している、その時に稼働している最小位工場だ、搬出については、東京電力さん、日本原子力発電さんが50年後までに確実に責任を持って搬出すると、再三ご発言をされています。そうであるんであれば、そのことをそのまま協定書案にぜひ乗っけてほしいなというふうには思うんですけども。ただ、協定書の内容がこれ以上変わらないとするならば、今出たようなことも含めてですね、それに代わる、県の方では覚書みたいなものが必要なんじゃないかなという議論も出ていたと記憶しておりますが、むつ市として、最終的に、県に協定書案についての意見をするときに、こういうことも必要なんじゃないかなと私は感じてますが、市長どうでしょうか。
市長。
はい、貯蔵期間経過後の使用済み燃料の搬出につきましては、平成17年10月に宇都市、青森県、東京電力株式会社および日本原子力発電株式会社の4社において締結されました立地協定におきまして、使用済み燃料の貯蔵期間は50年間と定められていることから、協定に基づく確実な搬出に向けて、事業者において適切に対応がなされるものと認識してございまして、現行のエネルギー基本計画におきまして、中間貯蔵施設は、使用済み燃料の貯蔵能力の拡大を進めるため、建設活用を促進するとしておりまして、中長期的なエネルギー安全保障に資する重要な施設として位置づけられており、燃料再処理の方針のもと、将来的にすべての使用済み燃料が再処理工場に搬出されることになってございます。少し特別委員会での答弁と重なるところもありますけれども、立地協定に関しましては、政権の交代や震災後もなお有効に機能していると理解しておりますし、その意義や効力については、時間の経過とともに弱まるようなものではないと考えてございます。またですね、今回、安全協定案の第4条におきましても、立地協定同様、使用済み燃料の貯蔵期間は50年間であることが明記されておりますことから、これらの協定にも続きまして、確実に搬出されるものと認識しております。しかしながら、確実な搬出に関する、先ほど議員からご指摘のありました、覚書や確約につきましては、宮下知事からさまざまな議論を踏まえ、総合判断に向けて、締結の必要性も含めて検討したいという見解が示されておりますので、むつ市といたしましても、これから県内で行われます県民説明会、そして市内で行われます市民説明会等のさまざまなご意見を通じて、必要性を含め判断してまいりたいと考えてございます。
中村雅史議員。
はい、やっぱりそのね、住民の不安をどうしても払拭するという意味で、今現在ですと、ただ6か所に関しては、なんでしょう、政権が変わるごとといいますか、内閣が変わるごとに、国の方に最終処分場にしないというふうなことを確認に言ってますけれども、そういう意味では、この中間貯蔵施設に関しても、例えば必ず搬出するだとか、搬出先についてだとかについても、それこそ、なんでしょう、政権が変わるたびに、確約を取るということで、住民の不安を払拭するというような方法もあるかと思いますが、そこについてはどうお考えですか。
市長。
はい、6か所の例で申し上げますと、6か所村が政権、内閣の方に確認しているということではなく、青森県が、知事が確認しているというふうに認識しておりまして、今回の安全協定におきましても、国、事業者、そして県、市の説明をですね、県民説明会、市民説明会、はじめ県議会、市議会で議論した後にですね、むつ市としては、青森県からの、知事からの紹介を踏まえまして、むつ市としての意見を申し述べたいと、それを踏まえて最終判断が青森県知事ということでありますので、市として、こういった覚書、搬出の覚書というのをやるのか、それも含めて、青森県でやっていくのかも含めて、県としっかりと連携を図りながらやってまいりたいと考えてございます。
中村雅史議員。
はい、やはりその不安の払拭というのが一番だと思いますので、ぜひともその辺は、慎重に、あるいは大胆に行っていただきたいというふうに思います。で、オフサイトセンターについてなんですが、この間発表された候補地は、もともとそこに建設するために、建設所を建設するときに合わせて整備したというふうに認識したというふうに認識をしておるんですけれども、市として今回発表された場所は、適地だなというふうな認識でよろしいでしょうか。
吉田副市長。
はい、お答えいたします。オフサイトセンターは、施設の緊急事態時において事故が発生した敷地から離れた外部で、現地の応急対策を取るための施設ということで、この原子力施設で緊急事態が発生した際には、国、県、市、 事業者の防災対策関係者が集合して原子力災害合同対策協議会を組織し、連携の取れた応急対策を講じていく拠点となっております。むつ市の関係者はもちろん、国、県、と事業者等の、参集のしやすさ、そして実際市民の皆様への対応というのが市の職員が主にやっていくことになるというところから、そういう意味では、本庁舎の近隣というところが一番ベストかなと思っております。以上です。
中村正志議員。
じゃあ、次に地域振興につきまして、これまでもさまざまな地域振興 に取り組んできたということは私も認識をしておりますし、今後とも、創業された後も、そこに力を注いでいくということなんだというふうに思います。で、そういう中にあって、できればですね、なんでしょう、新しい産業を生み出すような、そんなぜひとも地域振興にもぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思います。確か、なんだっけな、県議会の場では、キャスク製造工場なんか誘致したらどうですかといった話も出てましたし、今後、使用済み燃料が入ってくるためにはキャスクが必要だし、また、他の原子力発電所内での鑑識での貯蔵も始まるから足りなくなるんじゃないか、それだったらもう、キャスク製造工場、誘致したらどうだというふうな話であったというふうに記憶しております。そういうことも含めてですね、ぜひとも新しい産業を生むような形での振興についても、ぜひとも力を割いていただきたい、これは要望とさせていただきたいと思います。それでは次、ナッチについてでありますが、先ほどの答弁ですと、例えば特定健診なんかに、使っているというふうなことでございますが、その使うにあたって、それこそこのナッチ理論を念頭に置いて、そういうふうなことをしていたのか、そうじゃなくて、創意工夫というふうなことで、そういうふうに持っていったのか、そこをもし分かりましたら、お願いします。
政策推進部長。
お答えいたします。結果的にですね、このナッチ理論というものに合致しているということで、いろいろ取り組まれているなというふうに考えてございます。
中村正志議員。
その通りで、多分日々住民と接する、職員の皆様の経験則だとか、あるいは、それによる知見だとかによって、多分そうなっているんであろうと思います。本当にそれはそれですごく重要なことで、それにプラス、ぜひともこのナッチ理論を確実にといいますか、研究して取り入れて、そういうふうな政策を進めていただければなというふうに思います。先ほど答弁にもありましたけど、なんといっても、費用対効果が高いというようなこともございますし、あと、適切なデータの集計と分析をすると、政策の効果を検証しやすいという面もありますので、ぜひともそちらの方をきちんとした形で取り入れて、ぜひとも進めていただきたいなというふうに思います。で、市が政策や事業を進める上で、やっぱりこの市民の皆さんに行動してもらわなくてはいけないものがやはり数多くあると思います。そういうときにこそ、今出ているナッチ理論が効力を発揮しますので、ぜひともそこら辺は、今回はその研究をさらに進めていただいて、導入してほしいということを述べさせていただきたいと思います。で、教育行政です。中学校の中間テストなんですけど、お話ですと、市内の2校が、3回ということだというふうに聞いてました。ただ、この2校でおそらく市内の 中学生の半分以上になるんだろうというふうに思ってます。そうなるとこれ結構な大きな変革だと思うんですけども、やはりそれに対してどう対応するのか、変えた理由はいろいろあった、多分メリットがあって変えてるんだとは思いますが、やはりなくなることによるデメリットもやっぱり想定されるんだろうというふうに思っています。なかなかお答えはしにくいと思いますが、デメリットについてはどのように捉えられていますでしょうか、あるいはそれをこのようにしてなくしていくというふうな方策も進めているんであれば、そちらも合わせてお伺いしたいと思います。
教育省、
学校と理由と対策について連絡を取っているわけではありませんので、一般論としてお聞きいただければと思います。そもそもなぜ定期テストを行うかについてですが、小学校であれば単元ごとにテストをして、そしてそれはおおむね民間のものが使われております。中学校に入りますと単元をまたいで広い範囲において教職員が独自に作成した定期テストを行っています。これはスパンが短ければ短いほど学習習慣を定着させることが容易であり、そしてスパンが広ければ単元をまたげば単元の学習内容を統合した出題、そうしたことができて統合的な学力を問うこともできます。従いまして質の向上を求めて定期テストを行っている、そうした側面もあります。各学校におきましては今申し上げたようにスパンが短いのと長いのとそれぞれ長所短所を勘案して、これまではご理解いただいているように各学期で1回、2学期のみは2回、計4回行われている例が多くありましたが、そうしたことに基づいた結果がそうした回数になっていたと思います。変更する学校においては長所短所を勘案して自分の学校の子どもにこういう力を身につけさせたい、本校の状況であればこの形は十二分に対応できる、そのような診断のもと行われているものと考えておりますので、特段の問題は考えておりません。しかしながら私どもとしては議員と全く同じかと思いますが、子どもたちの力を、すべての子どもたちの能力を最大限に伸ばすことが大きな目標でありますので、その目標に向けて今後も学校と連携をしながら、そしてその取り組みを支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
中村雅史議員。
はい、その、まあ、テストを減ることによって、まあ、やり方も今おっしゃったみたいに変わってくるとは思うんですけども、それであれば授業の進め方なり、その、まあ、単元テストなり小テストなりということで変わってくると思うんですが、やっぱりそこら辺のことは、おそらく評価の変化にも変わってくるんだろうなというふうに感じます。まあ、今まで適切テストの基準が高かったとかいったこともあるかと思うんですが、そうであればそこら辺の変化について、例えば回数を減らした学校であれば、今年度からそういうふうに変わります。で、評価の方もこういうふうな感じで変わりますみたいなことを保護者の皆様に丁寧にお知らせするのも必要かと思うんですけども、そこら辺までは教育委員会としては把握をされておりますでしょうか。
教育長。
お答え申し上げます。説明の内容等に関しては詳細に把握はいたしておりません。しかしながら今ご指摘をいただきましたように、評価のやり方がもし変わるのであれば当然それは知らねばならないと思います。しかしながら各学校において小学校であれ中学校であれ授業への参加の仕方、そしてワークであれノートであれ提出物のあり方、そして単元末テストだったり定期テストだったり、そうしたものを総合的に判断して、決して普段の努力が軽視されないような評価が全ての学校においてなされているものと認識いたしております。よしんば定期テストが回数が減ぜられることがあっても、そうした評価の根幹は全く変わるところがないと考えております。しかしながら学習指導要領も変わりまして、主体的な学びということがよく言われておりますが、主体的な学びのためには学んだ子どもたちが自分が学んだ結果どんな力が身についたのか、それを自分自身が理解していく必要があります。こうした自己評価を含めて これまで全く同じでした。評価の両面があります。教員からすると、どのような授業をすれば子どもを伸ばすことができるのか、授業改善の意味で評価を捉えておりました。生徒一人一人から見れば、自分はどの教科が得意か不得意か、どの単元が得意か不得意か、どこに目標を置いてどう頑張ればいいのか、そうしたことをこれまでもずっと子どもたちにも求めて、教職員も切磋琢磨しておりました。しかしながら、先ほど申し上げたように、主体的な学びが今、大きくクローズアップされておりますので、そうした意味において、各学校においては、あくまで評価の主体も子どもたちであり、子どもたちが自分の学力を自ら評価して、そしてそれをもとに自らの学習を改善をしていく、そうした意味において、評価の仕方が変わるという表現があるのかもしれません。しかしながら、本質は変わりがないこと、そして平成の授業の在り方等の子どもたちの努力は決して軽んじられることはないことをこの場で確認させていただきたいと存じます。
中村雅史議員。
はい。この定期テストのが少なくなるというのは、これも今全国的な広がりを見せているわけなんですけれども、今現在、2校が中間2学期の中間テストをなくしたということで、これどうなんでしょうか、無視しないに広がっていくんでしょうか、それはやはり先ほど来言われているような各学校の決定というふうな捉え方でいいんでしょうか、それとも長期的には、減っていくというような見方をすればいいんでしょうか。
教育長。
余談を持って申し上げることが非常に困難なご質問かと思います。ご承知のように、県外においては定期テストそのものを廃止した、そのような学校もあります。このように、それぞれの子どもたちの力を最大限伸ばすために最適な方法は、それぞれの学校が定めることとなっております。本市におきましても、旧中学校において定期テストがこの後どのような推移をたどるのか、そこに関しては今この場で申し上げることはできませんが、しかしながら、子どもたちの力に関わることであり、そしてお互いに培ったノウハウを相互に共有して、より良い在り方を共有することもまた重要であると考えておりますので、私どもも主催をする校長会との合同会議ともありますので、そうした場等でしっかり協議をして、より良い方法を共に探してまいりたい、そのように考えております。
中村雅史議員。
はい。では次は高校入試の方でありますけれども、先ほどの答弁ですと、概要を把握しているということでした。どうでしょう、もうちょっと努力が必要なんでしょうか。
教育長。
私の感想ということでお聞きいただきたいのですけれども、県の平均点を公表されております。当然把握しております。そして本市の概要も私どもは把握をいたしております。そしてその私どもが把握をしている本市の子どもたちの結果が、本市の子どもたちの能力を十二分に発揮されているものとは捉えておりません。逆の言い方をすれば、私どもが子どもたちの能力を十二分には育てきれていない、引き出しきれていない、そのように考えております。従いまして、そうした状況を考えるときに、3年間の、先ほど議員がおっしゃっていただいたように、高校入試は義務教育9年間の学力を問われている、そうした側面もあります。しっかりと受け止め、子どもたちに9年間の学力が適切に身につくように、今後も学校と協力をして、そういう工夫を施して、子どもたちの力の最大限の伸長に努めてまいりたいと考えております。
中村雅史議員。
はい、やはりどうしてもこの地区は、先ほど壇上で言ったようなことも含めまして、ある程度、不利な状況はやっぱりあるかと思うんですね。その辺については、これまでの、教育委員会との議論で、それを克服するために、一生懸命やってるというようなことを認識をさせていただいております。なので、ぜひともですね、今後は、その辺を強力に推し進めていただいて、 いつの時か、むつ市はこんだけ平均点でしたよと、県全内に誇れるような時が来ればいいなと思っております。あまりそれ以上聞けないので、これで今回は終わらせていただきます。